良い働きを始め完成される方、良い働きを始め完成される方という題で、この朝は御言葉を問い継がせていただきます。新しい年を迎えました。皆さんは、どのような思いでこの日を迎えられたでしょうか。私個人は普段はあまり暦を気にしないのですが、まあ、やはり新しい年、元日、元旦、朝ですね、この元旦というのは、どこか特別な感じはしますよね。特に今年は元日が聖日ですから、このように、主への礼拝をもって、聖日の朝イエス様の復活を覚え新年をスタートできる恵みを主に感謝しています。でところで皆さんは昨年の2016年最初の礼拝で開かれた、御言葉聖書の箇所を覚えておられますか。記憶力テストです。一つ上もう週報には新しいのが書いていますからあれですけれども、第一テサロニケの5章ですね、16節から18節のところ、何度か見ました。礼拝でもいつも喜んでいなさい、絶えず祈りなさい、すべてのことについて感謝しなさい、これがキリストイエスにあって神があなた方に望んでおられることです。いかがですか。今日あなたはイエス様にあってご自分がイエス様というお方のこの方にくっつくもの、この方のうちにあるもの、この方を通してこの神の子供とされているそのイエス様にあって皆さんは今日喜んでおられますか。何かいいことがあったどうこうって出来事ではないですよ。イエス様のうちにあって喜んでいるか、今日あなたはイエス様のうちにあることを喜んでおられますか。あなたの祈り、このイエス様を通して、神様に祈れるこの特権をいただいたわけですが、この祈りはイエス様のゆえに絶え間のないもの、絶え間のないものとなっているでしょうか。すべての境遇の中で私たちは先のことがわからない、ですから目の前のことで大丈夫かっていろんなことがありますよね。心配したり思い煩ったり、でもその中にあってもイエス様がおられる、イエス様が勝利を収められたイエス様にあってすべて感謝しておられるでしょうか。昨年もいろんなことがこの世の中においてまた身近なところでもあったと思います。喜ばしいものがあれば悲しみや痛みが伴ったものもあったと思うんですよね。でもそれがいかなるものであれ、私たちが信頼を寄せ救いの望みを貸していただいているこのイエス様は日々必要な助けと力を与えてくださるお方。クリスマスの時にこの方は、不思議な助言者、力ある神、永遠の父、平和の君、そのようなお方だって見ましたけれども、日々必要な力、助けを与えてくださるお方、ご自分のこの世のものではない、ご自分の平安を与えることで、私たちがいつでも望みを失ってしまうことがない、いつでも私たちがその心を天の御国へと向けることができるように、主が助けてくださいます。新しく迎えたこの2017年も、私たちはこの主なる神様を求めていきたい。この方は誠の人ですが、誠の神であられる。この神であられる方を求めていきたい。主の御心は何なのか。何が主に喜ばれることなのか。どこまでも追い求めていきたい。そう願わされています。数週間ほど前から、週報にも祈りの課題として、載せていましたが、今年ですね、2017年これから開く礼拝の礼拝で開く御言葉をですね、これまで祈り求めてきました。まあ、なかなか決まらなかった、行ったり来たり しましたけれども、最終的には使徒の働きを見ていくということで平安へもうすでに準備を始めています。教会がどのようにスタートしたのか、 誰によって始められたのか、どんな力を持って、教会とは何なのか、そういったものをですね、この使徒の働きを通して見ていきたい、そのように願っています。まあ、英語部が2年ほど、もっとかかったかもしれないですね、かけて見てきたもので、この先月、終わりを迎えました。で最後の日には霊能先生がですねメッセージを語られたんですが、4名の方がですね、それぞれの立場において4名の方が証しをされた。使徒の働きは今も続いている。まあ私たちはそれをするかどうかわからないんですが、でも皆イエス様と共に歩む者は証しを持ってますから、まあそういうふうに示されたら証しを持つ機会を持ってもいいですよね。日語部の方では1年半ほどはかかると思うんですけれども、28節、8章ですね、までありますから、で一つのパートが長いので、特に聖書朗読される方は何度も何度も準備してください。じゃないとかなり長いですね。1回が 20節ぐらいあったりしますから、どうぞお願いします。でもそのために御言葉を問い継ぐ、まあ、私のためにも祈りが必要なんですが、でも何よりもご自分のために、神様があなたにその御言葉を通して、知的にもそうですよ、でも神様の言葉としてあなたが受け取ることができるように、あなたがそのようにして御心を悟り、そこから主の御心を行うものへと行くことができるように、毎週待ち望むその心を持ってですね、礼拝に備えていただければ幸いだと思います。少し前置きが長くなりましたが、まあ、ここから今日のところに入っていきます。もう一度 6節を見てみましょう。あなた方のうちに良い働きを始められた方は、キリストイエスの日が来るまでにそれを完成させてくださることを私は固く信じているのです。昨年の礼拝において私たちはこのピリピ書を開きましたけれども、このパウロの言葉が新年を迎えるにあたり私の心に示されています。ここでパウロは良い働きをという言葉を使っていますが、それは別の言い方では救いということはできるでしょうね。救い、つまり私たちのうちに救いの良い働きを始めたお方がおられるということです。そしてそれは私たち自身ではない。私がその良い働きを始めたんじゃなくて、私たちのうちにその救いの良い働きを始めてくださった方がおられる。私たちではない。父なる神様が御子イエス様とその御霊を通して、私たちのうちに救いの良い働きを開始してくださった。始めてくださった。しかもそれはただ主の一方的な憐れみによる、私たちがそれを受けるにふさわしい、それをそうしていただくにふさわしいからではなくって、ただ一方的な主の憐れみによる。このことを正しく理解するところから、私たちのうちでこのことが正しく理解されることから、本当の意味で神様の素晴らしさ、その恵みの大きさはわかると思うんですね。分かるようにされていく。私たちの心の目はこの神様の素晴らしさ、その恵みの大きさにどんどんどんどん開かれていく。それは私が始めたんではなくって、このお方が始めてくださった。パウロという人はそれを最もよく理解していた人と言えるでしょうね。というのもイエス様を救い主と信じる前の彼は、もうこれは何度も見ましたけれども、ユダヤ教のこの律法主義者と言ってもいいぐらい、もう律法に忠実なもの、神様に対して非常に熱心な人でした。熱心さ、おそらくこの中で私も含めて誰もパウロに匹敵するだけの神様に熱心さっていうのはなかったって言ってもいいぐらい彼は熱心だったわけですよね。パッションを持っていた。でもその人間的な熱心さ、人間的なパッションは神の救い主にさえ敵対させる生き方へと彼を向かわせた。神の知恵ではなくて人間的なその熱心さ、人間的なその正しさを主張するところ、それは彼をしてクリスチャンたちを迫害する、イエス様に敵対する、クリスチャンたちを迫害するというところへと向かわせた。 恐ろしいですよね。正しいとそれだけ思って一生懸命神様のためにってやってんだけれども、実際にはなぜ私を迫害するんだって、なぜ私を受け入れないんだって言われたらびっくりしますよね。でもそれが人間の愚かさでもあり弱さでもあるって言ってもいいでしょうね。でパウロという人はそれがどんな理由であれ、神に敵対する者、罪を犯す者には神の裁きが下されて当たり前当然だということをよく知ってた人でしょう。彼もそうでない人たちをこう裁いてしてたわけですからね。でも神様はそんな彼を裁く代わりに異邦人たちに福音を述べ伝える選びの器として彼を使徒、またその宣教者として召し出された。それがいかにありえないことなのか。神様の憐れみによるもので、恵み以外の何者でないかを自分の体験として味わい知ることで、パウロは自分自身も含みますよ、パウロは自分を含む全ての罪人のうちに良い働きを始められたのは、この救いを始められたのは、その人々、罪人ではなく私でもなく神様だって言っているわけですね。神様が始めてくださった。皆さんもそのことを知っていましたか？まあ、語られているのは当然知っていたって言ってほしいんですが、あなたじゃない、神様なんです。もう何回も言います、しつこいかもしれないんだけれど、私ではないんです、神様なんです、イエス様なんです。今日あなたがイエス様を通して神、この方を知れる、その救いを自分に与えられたものとして喜ぶことができる。それは私が獲得したんじゃなくて、神様が始めてくださった、神様があなたを選んでイエス様にあって選んで恵みと愛を持ってご自分のもとに召し出してくださったから。私たちがまず神様を愛したのではない、神様が私たちを愛して選んで召し出してくださった。この朝もこの元日の、まあ、世の中では皆家族でいろいろって言われるかもしれない、でも皆さんは神様を礼拝しに来られたわけですが、それでも私がではなくって、神様がこの恵みの中に私たちを招いてくださってるわけですよね。でその恵みに、神様の招きに、私たち信仰者は感謝を持って応答した者たち、何か正しいから、何か素晴らしいから、そういう人たちが教会に行ったじゃなくって、そのただ神様の憐れみ、その恵みの招きに私たちは、ああ感謝しますって、その招きに応えて主のもとに来た者たちが私たちクリスチャンですね。ですからそのようにして救いの良い働きは神様によって始められた。パウロは言います、私たちのうちに良い働きを始められた神様は、キリストのイエスが来るまで、キリストイエスの日が来るまでにそれを完成させてくださる。私たちのうちで救いの良い働きを始めてくださった神様は、自分でそれをあとは完成させなさいとはおっしゃらない。あとは自分で何とかして天国に入るにふさわしいものとなりなさいとはおっしゃらない。なぜですか？なぜ神様はそう言わないんです？あとは自分で、ここまでは恵みを持ってやってあげたよ、許してあげたんだから、あとは自分でその救いを完成しなさい、達成しなさい、あなたが神に受け入れられるものとしてふさわしいものとなりなさい、聖なるものとなりなさい、そういう表現聖書にありますよね。でもその完成をさせてくださるのは神様だっていうわけですけど、なぜ私たちにそれを自分でしなさいって言わないんでしょう？できないからですよね。私たちにはできない、私たちが自分でって言ってそれはできるものではない。私たちは自分でどこまで行っても神様には受け入れられない。自分で納得することはできるかもしれない、あ、ここまでやった、目標を達成した、これだけの、ね、目標を掲げてこれだけをやったから、ああ満足だ、人々は言うことでしょう。まあ、もうこれでご褒美をあげたらいいんじゃないかぐらいな、自分でそれを設定してこうやるわけでしょ。でも私たちの設定は神様のそのには沿わない、どこまで行ってもそれは届かない。 私たちは自分の力ではできない。でもだからこそ神様はご自身がそれを完成する、完成させてくださるから、私たちに主が問うておられるのはご自分に対する信仰ですよね。そういう私が完成するよっていう私をあなたは信じるのか、御子イエスを通して私があなたを救い、この救いは私が完成する、成し遂げるという私にあなたは今日信頼して従っているか、私を愛しているか、そこを主は問うておられますね。ところが私たちはそのことを忘れてしまいがち、自分で完成させないとといけないかのように考えてしまうことがないです。ガラテヤの教会の人々がそうでした。ガラテヤ書の3章の1節から3節のところお願いします。ああ愚かなガラテヤ人、十字架につけられたイエス・キリストがあなた方の目の前にあんなにはっきり示されたのに、誰があなた方を迷わせたのですか。イエス様がはっきりそのあなた方の目の前、この方にしか救いがない、この方だけだってそのようにはっきり示されたのに、なぜそこから離れたんですか、なぜ迷ってしまったんですが、ただこれだけをあなた方から聞いておきたい。あなた方が御霊を受けたのは律法を行ったからですか、それとも信仰を持って聞いたからですか。あなた方はどこまで道理がわからないのですか。御霊で始まったあなた方が今肉によって完成されるというのですか。私たちが御霊を受けた、神様の霊を宿すもの、聖霊の宮とされたのは律法を行ったからではない。自分がこれを正しいと思う、自分がこれ神様認められると思う、そのようなものとなった生き方をしたからではなくって、イエス様が十字架にかかり、その私たちの罪を全部背負って、その死をもって私たち罪人をあがなってくださったという、この福音の良き知らせを信仰を持って聞いたからですよね。それを聞いた時に、なんだつまんない、愚かなものだな、ギリシャ人はそれを愚かだと言うてありますよね。ああつまんない、そんなん信じてどうなるんだ、ではなくって、ああそうなんだ、信じたいな、救われたいなって信仰を持って聞いたから、あなた方は救われたんだ、御霊を受けたんだっていうわけですが、私たちではない、主が神様の、イエス様が神様の義の要求をご自身の命をもって満足させてくださった。私たちは満足させることはできない、でもイエス様が完全な歩みをされて、神様のその義の要求を満足させてくださったので、私たちは主によって罪の許しを得た。さらには復活されたイエス様によって永遠の命に預かっているものとして、彼の御霊を救いの保証として、証印としていただいた。私の今どこにいるんだろう、御霊はじゃないんだけれども、イエス様を主と告白できる私のうちには、それは私が賢いか、私が何とかしてそう告白してるんじゃなくって、神様が証印として保証としてこの御霊を与えてくださってるから、だから誰も自分を誇れない。誇るものは主にあって誇る、イエス様だけを誇りなさいとは、そういうことですが、ですから私たちが御霊を受けたのは信仰を持って聞いたからですが、それは神様がその良い働きを私たちのうちに始めてくださったから、ご自分のもとに私たちが来たものだけに、じゃあ助けてあげようかじゃなくって、神様側の方から近づいてイエス様を与えて、そのようにして働きを始めてくださったからで、その完成もまた私たち自身の行いによるのではなくて神様による。その働きを始めた方はそれを完成するよ。いつそれは完成されるんですか。キリストイエスの日が来るまで。この日本語では日が来るまでっていう表現ですが、イエスキリストが来られた日に完成するって理解したらいいですね。来られるまでに私たちは作り変えられてで完成だっていうことはもちろんそうですよ。でも完成の日はイエス様が再び来られた時、神様は私たちの救いを、私たちのうちに始められたこの救いの良い働きを完成してくださる。それが実際にいつであるかはもうね、昨年も見ましたが、12月にも見ましたが、私たちは知る必要はない。ただ私たちとしては この救いについて、救いの良い働きって言われた時に、この救いについて、それがどういうものなのか、またそれを完成してくださる神様ってどういうお方なのか、もうここにおられる方は、ほとんどの方がもう今までいろいろ聞いて知っておられることでしょう。で、実際にこの方が私の神だってそういう証を持っておられると思うんですが、でもそれが全てではないわけですよね。すぐこのちっぽけな頭で全部は理解できない。でも神様はそれを計らしてくださる。この救いについて完成してくださる神様について何もせずにじっとしていたら確信を持つことができるかというとそうではないですよね。じっとしていたらもう信じたんだから、じっとしていたらあとは自動的に、ああ救いについて、ああこんなに素晴らしい、ああ神様ってこんなに素晴らしいっていうふうにしては神様のことはわからない。自分の持てる全てを持って、アップエンダウンはありますよ、でもその時その時自分の持てる全てを持って、その信仰を持って、その救いについて、神様について、イエス様について知ろうとすることが問われます。求めなしには知ることはできませんし、知らないならば本当の意味で神様がイエス様を通して与えてくださっているこの救いを信じることはできない。でこの救いは本当に私たちの生き方を変えるでしょ。考え方が変えられるんですが、その考え方が変えられたら絶対生き方は変わりますよね。でそこまで変わるほどの救いなんですけれども、本当にその救いがどういうものかを信じていなかったら、言い方を変えるなら生き方も変わらないということでしょう。ということは私たちがコアなところで何を信じているのか、この方がくださっている救いとはどんなものなのか、それを約束して完成するよって言ってくださる神様が本当どんな方なのか知らなかったら信じれない。でもそれをポジティブに言い換えると、知るならばどんどんどんどん私たちのうちに確信が与えられる。ではどうしたらいいんですか。じっとしていないで、じゃあどうしたらいいんですか。神様にしても、その救いにしても、それは皆神の御子イエス・キリストを通して知ることができる、神の御子イエス・キリストを通して与えられるものですから、イエス様との関係が問われる。で皆さんに質問したいのは、今日新しい年を始めるにあたり、あなたとイエス様との関係はどうでしょう。この世のどんなに親しい人、一番親しい人をどうぞ今イメージしてみてください。まあ、物だって言われたらちょっと困るんですけれども。でも物だって、人はいないから物だっていう人も、まあ物、一番大事なもの、一番大切な人、親しい人をイメージしてみてください。イエス様とあなたとの関係は、その最も親しいと思える人との関係よりも、もっと深いものですか？もっとその信頼関係に基づいたものですか？ある人にとってはそれは配偶者、家族、親友、まあそういろんなことが挙げられるでしょうね。でもどの人間関係よりもイエス様との関係は最も親密、最も親密で、それは生きたものですか？今日あなたを生かすものですか？イエス様は生かすものですよね。その生かすものに近くにいて触れていて生きないとするならば、私たちは死んでるって言ったらおかしいんだけれども、離れているということでしょうね。生きたものに触れてるのに、私たちに喜びがない、私たちに感謝がない、私たちにその命が溢れてないってことは、そこには距離があるってことでしょう。いかがでしょうか。今日あなたとイエス様との関係は生きたものですか？そのように親密なものですか？この世の何をもってしてもそのイエス様を超える関係はなく、イエス様が誰よりも近い関係でしょうか？私の親友、私の友、この方、私を信頼する方はこの方だってイエス様をそのように本当に確信を持って告白し、またそのように生きておられでしょうか？ どうぞ知ってください。イエス様はあなたとのそのような深く信頼に基づいた関係をイエス様は求めておられるんです。いやいや私なんて、イエス様は私のことなんてあの人と比べたらとかじゃなくって、イエス様は全ての人と本当にその密な関係を一人一人と、あなたとそれを求めておられる。あなた自身は今はそこまで、いやいやそこまで今はいらないです、親密な関係イエス様と必要ないですって、そのことを願っていないかもしれない。いつかず離れずの程よい距離を保ちたいっていう人もおられるでしょう。私が困った時にイエス様近づきたい、でもそうでない時にはあんまり近くに来ないでください。ペテルじゃないですか、私は罪人ですからって、本当にそれは分かってるかどうか分からないんだけれども、イエス様近づいてこられるのをこう指し下ね、そのペテロは私に近づかないでください、私は罪人です。でも本当にそういう気持ちはありますよね。もし自分自身が汚れていて、清い人が、清い方がこう迫ってきてる、私に来るってなると、いやちょっとっていうのはあると思います。でもそれはイエス様が私たちを嫌ってるから、私たちを悪くするためじゃなくて、むしろご自身の清さに預からせる、ご自分の素晴らしいその交わりに預からせるため、イエス様ご自身が私たち、あなたとの親密なその関係を求めておられる。あなたが望むならば、もっと言うと主に対してあなたが望んで心を開いて主をお迎えするなら、もうすでにお迎えされていると思うんですが、さらに今日もいつも主を私のうちに満ちてください、私をに語ってください、私を導いてください、いつでも主をお迎えするならば、主はあなたの近くにどんどんどんどん来てくださる、ご自身を表してくださる。もうこれで満足だっていうところにはならないですよ。神様とイエス様は全く一つであった、この本当にこの交わりに到達は私たちはできないんだけれども、限りなくそこに近いだけの本当に一つとイエス様はなってくださる。そのために祈りと御言葉が私たちと主とのこの関係、その間を結ぶツールとして与えられているわけですよね。まあ余談ですが、宗教改革の2000、以後いない、1517から、500年、2017年、500年を迎えました、宗教改革、マルチン・ルターやカルバンなどね。もうでも当時、その聖書読めないんですよね。聖書ないんですもん。聖書持ってたら焼かれるし、迫害にあって殺されるんでしょ。でもその中でも彼らは命を待って、これが命だって言ってそこに生きたわけじゃないですか。何か改革をしたその行事がどうこうじゃなくて、本当にそこに彼らは命を見出したわけですよね。私はそういう何年とかそういうのあんまり興味がないので、今500年って言ったのはその記念として今ただ言ってるだけですが、でも今私たちはこの御言葉が与えられてるんですよ。私の携帯にも日本語も英語も入ってますよね。で、実際に聖書も何冊も持ってますよね。じゃあこれを本当に最も大事な神の言葉として、本当にそれをそこまでこれを通して誠の神に近づけるんだって。あそこの場所に行かないと、教会に行かないと、どこどこに行かないとイエス様に祈れないんじゃなくて、もう本当にここでイエス様って、自分がいるところでイエス様って祈れば、もうその祈りはそのまま神様のもとに行くわけでしょ。誰か牧師でも誰か他の人を持ってですね、その人に、あ、なんて言ってるんですか、神様なんて言ってるんですか聞かなくても、もうイエス様を通して私たちはイエス様って行けるわけですよね。そのツールが祈りと御言葉なわけじゃないですか。それは与えられてるのは、日々祈ること御言葉に聞くことはお務めではない。むしろそれを通して私たちがこのイエス様をより深く知ることで、この方が与えてくださっている救いがどういうものなのか、神様はこの私のうちでその救いを始めてくださった神様ってどういうお方なのか、この神様に対して確信が与えられるためですよ。 で、その確信は神様が与えてくださるんです。求めるもののうちに与えてくださる。主は祈りと御言葉を通してご自分に近づくものに、聖霊というお方を通してご自身を表してくださる。イエス様の栄光を表してくださるんです。それは私たちが言葉やそのあれで説明できるものではないんですが、本当に信仰を持って、与えられた信仰を持って信じて主に近づくならば、祈りと御言葉ですよ、それを通して主に近づくならば、主はご自身の栄光を表してくださる。ですからそれを用いないなら損ですよ。もし用いてない現実があるならばもったいないですよ。やがて主が来られた日に、神様の、そのような人は、やがて主が来られた時に神様とその救いの素晴らしさを知らないままで、あ、イエス様待ってましたって絶対言えないですよ。その確信が与えてられなかったらね。その確信のないままで主の前に出たいと思います？5年後、10年後ってどこにも保証はないですよ。今日の帰りかもしれない。明日かもしれない。トム兄弟が召されたのは火曜日の朝一だったですよね。私も日曜日に兄弟と握手をした、っていうのをこうバーンと印象で残ってるんですが、火曜日の朝、もう月曜の夜中からあの病院に運ばれてだったと思うんですが、で誰もそのね、もともと彼はそのいろんな弱さを持ってですね、その長く生きれることとも多分こう言われてなかったでしょうね。72歳、もうすぐ今年で72歳かな。そのでもそこまで目をね、でも分からないでしょ、その時っていうのは。だからいつか確信持ってたらいいなじゃなくて、今日その確信得られるわけですから、今日主を求めてその確信をいただいてたらいつでもいいじゃないですか。いろんな意味でまだっていうのはあったとしても、その毎日今日主をお待ちしてますっていうのが毎日あったら、いつしか来られても主をお待ちしてましたって主に言えるでしょ。でそのためのツールですよ、祈りと御言葉っていうのは。神様、イエス様がこれを通して私に近づきなさいよ、私もあなたに近づくよ、ご自身を表してくださる。パウロはその最後、6節の今日の箇所の最後の部分で、完成させてくださることを私は固く信じていると言っていますが、してくださるで終わってないですね。と私は信じていると言っていますが、それはピリピの人々の信仰が本物である、彼らのその信仰が本物であるという彼の確信に基づいた言葉であると思うんですね。パウロが言ったから間違いないっていうことじゃないですよ。でもその信仰へと導いたパウロが彼らを見たときに、本当にそれが主から与えられたものだ。彼らが自分で勝手に言ってるものじゃない。混ぜ物のその御言葉を混ぜたものをいろいろ言ってるものじゃない。本当に彼らが主によって捉えられたものなんだって、その確信を得てそのように言うわけですよね。あなた方はそのように神様があなた方の救いを完成してくださることを私は固く信じている。でもそれは彼らをただ見たパウロではなくって、その心において彼らが心にイエス様を信じたっていうものではなくって、彼らはエパフロデトっていう人を使わしましたよね、パウロのもとに。また献金や物質などを送ることを通して、彼らはそのようにして生き方へと、自分たちに与えられた信仰を持って、なんとかこの宣教に自分たちも関わりたい、そういう生き方、彼らができるその生き方へと、奉仕の技へと向かった。でパウロはそれを見た時に、その物質が欲しいからね、あなた方が救われてるよって、そういうことをね言ってんじゃなくって、もうあなた方は霊的祝福を求めてるわけだけれども、あなた方のその生き方、その歩みはいよいよこの主にあって捉えられてる、あなた方がこの信仰が与えられてそれが本物だっていうのは、私はそれで確信しているっていうわけです。しかもこの時パウロは信仰のゆえに牢に入れられていた、逆境の中にいたわけですよね。まあ殉教の日にもじゃあみんながサポートするかっていうとそうではなかったと思うんですが、でもじゃあむしろ逆境の日にはもっと大変ですよね。そのサポートするんですか、自分たちが危険や犠牲が伴う可能性が高くなるわけですよね。 それこそ彼らの信仰が根底から問われた。自分たちも一緒に迫害を受けるものとされるかもしれない。牢につながれる死に至るかもしれない。彼らの信仰は根底から問われたことでしょう。でもパウロはそこにこそピリピの人々の主への信仰を見た。イエス様が彼らを捉えてくださっている。あなた方が初めて自分たちで何とか踏ん張ってるんじゃなくて、イエス様があなた方を捉えて、イエス様が今日もあなた方を祝福し、この世に導いてくださっている。彼らのうちに救いの良い働きを始められたのは神様であって、神様がそれを完成させてくださるという確信にパウロは導かれた。いかがですか？今日は主があなたの日々の歩みをご覧になられて、主はあなたのうちにご自分に対するそのような信仰を認めてくださるでしょうか。その信仰はイエス様を信じた、ここの礼拝式で終わるものじゃなくて、そこから信じて恵みを受けたところから日々の歩みへと向けられているものですか。イエス様はそのあなたを見て、本当にあなたは私と共にある、そのように認めてくださるとくださるでしょうか。あなたの主への信仰は言葉であれ行動であれ、以前主を知るまでのあなたのそれとは何か違いを生み出していますか。信じているっていうこと以外に何かその信じているからって以前の生き方から違うものへとその変化を生み出されていますか。全ての奉仕を含む私たちのこの世での歩みは他の人に見せるためのものではない。それゆえに誰もが気づかないことも多くあることでしょう。でも主はご存知。主は皆さん、あなた一人一人との関係を求めておられるか、主はあなたのその歩みをご存知。主は全てを見ておられる。その上であなたのうちにご自分に対する信仰を問うておられるんです。信頼ですよね。この言葉も昨年テモテ書を開く中で、私自身が教えられいつも心に残っているものですが、パウロがもう自分の死の近いことを悟り、最後に愛する弟子のテモテに記したこのテモテ第二の手紙の御言葉を開きたいと思います。お願いします。第二テモテ4章の6節から8節。私は今や注ぎの供え物となります。私が世を去る時はすでに来ました。私は勇敢に戦い、走るべき道のりを走り終え、信仰を守り通しました。今からは義の栄冠が私のために用意されているだけです。かの日には正しい審判者ですよ。正しい審判者である主が、それを私に授けてくださるのです。私だけでなく、主の現れを慕っている者には、誰にでも、授けてくださるのです。神様はこの世の歩みにおいて私たち信仰者に求めておられること、それはこの世でのその信仰の歩み、それは戦いです。この信仰の戦いを勇敢に戦うこと、恐れを持ってではなくて勇敢に戦うことですね。すべての権威を持っておられる神の救い主、勝利者であるイエス様が共におられるゆえに、私たちは日々のこの信仰の戦いをいつも勇敢に戦わなくてはいけない。そのたまに失敗があります、罪があることでしょう。でもそれで終わりっていうことじゃなくて、それでもあもういいんだって、もう負けだって、もう私はもう勝てないんだってって言って放棄するんじゃなくって、その時でもいやまだ戦いは終わってない、イエス様が勝利者だって言って最後まで戦い抜けっていうことです。そのように勇敢に戦わなくてはいけない。そして神様がそれぞれに備えられた走るべき道のりをイエス様から目を離さずに最後まで走り終えること。以前はここまでは主を見ていたんだけれども、最近はどうも、ではなくって、以前はあんまり見てなかったんだけれども、最近はもう主から目が離せないって言えるぐらいに、 私たちは若くはなっていかないですか。どんどんどんどんその日をが近くになっていってるわけですが、その日が近づくにつれ、どんどんどんどんイエス様から目を離せて、離せられない。離してしまうと私はもうすぐ横道にそれてしまう。もう平安がない。もうダメだっていうぐらいにイエス様、そのように導いてくださるイエス様を見つめつつ、最後まで走り終えなさい。パウロが信仰を守り通しましたというのはそのためですよね。信仰を守り通すんですよ、皆さん。これを与えられたのは主ですが、で、完成される救いを完成するのも主なんですが、私たちこの与えられた信仰をそのまま放っておいて、では、守り通せない。この信仰がいかにさらに深められ、イエス様をもっと深く信頼できるように、私がもう何かあった時にすぐイエス様飛んできて何でもやってくださいじゃなくって、イエス様は私たちの信仰をどのようにして成長させられます？多くの場合は試練ですよね。苦難ですよ。私たちはなぜですか、神様、本当にあなたはおられるんですか、本当にあなたは救い主ですか、なぜ本当にあなたがおられる、なぜですかっていうような、その中でこそ本当の意味でイエス様を見出すわけですよね。そのような暗闇、そのような低いところでも、ああ、イエス様だけは私を捨てない。イエス様を本当の意味で体験していくときに、どんどんどんどんイエス様が私たちのうちに大きくなる。試練をウェルカムとは言えないでしょうね。言えないですよね。この年、試練をどんどん来いとは言えない。でも試練は間違いなく来ます。教会でも召される方は多くいます。私たちはそれらを通して自分が行くところを知るわけですよね。でもそれがいつなのかわからないゆえに、今日という日に私たち、この信仰が与えられている、この信仰を持てる限りを持って成長させていただくために主に近づく。主はご自分に近づくものを救ってくださる。私たちのうちで救いの良い働きを始められたのは神様であり、御子イエス様ですが、それを完成してくださるのもこのお方。主が再び来られた日に、私がじゃないですよ、他の人がじゃない、このお方にその信仰を認められるもの、私はあなたのうちに信仰を見る、あなたは私に信頼してきたね、戦い、いろんなもう傷だらけかもしれない、いろんなそれがあったけれども、あなたは最後まで何とかしてでもイエス様って言って、あなたは私を求めてきたね、そのようにして主に信仰を認めていただいて、よくやった忠実なしもべよ、義の栄冠を与えられる人はなんと幸いなことでしょう。主の現れを慕っている者には誰にでも授けてくださるのです。誰にでもですよ、私には与えられてないんじゃない、誰にでも与えてくださる主、その主が今日この新しい一年もあなたとの本当に親密な関係を求めておられる、このお方の招きに本当に喜んで感謝を持って、また同時に恐れを持ちながら、でも本当に主よ、私を導いてください、作り変えてください、どんどんどんどん主のあなたの御心のままに私を作り変えてください、主に近づくものとさせていただきましょう。お祈りします。